姉妹の証しをインターネットでこう配信することがあるものですから、まあ、説教のところだけなんですけれども、プライベートのことがありますので、今日はあえて姉妹というような表現をさせていただきますけれども、その時には証しを私たち今聞かせていただきましたから、そのことを覚えて受け取っていただけたらと思います。この証しくださった姉妹ですけれども、昨年末ですね、増井さんがお貸しくださった後、姉妹は良くて増井さんは大丈夫ですか、言われると困るかもしれませんが、増井さんがお貸しをくださった後ですね、私も証しの作成のための質問の時間をお願いしたいというふうにこう申し出てくれました。姉妹の場合、この目的が明確で、なぜ、信じたのと友達に尋ねられるときに、明確に答えることのできるものでありたいと。そのために何か、もう一つ何か必要と考えて、おられたっていうことでしょうか。どう説明したらっていう、自分の中でこうストンとっていう確認をなさりたいというような、そんなことだったと思います。そして、この文章にこの時残すことができたらっていう、姉妹のお証しの中でもしてくれましたけれども、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという御言葉が、本当に理屈を超えて、姉妹のうちに与えられてっていう、そしてそれと同時に、救いの確信が与えられた、本当に恵みだなっていう、いや私の中にはそんな証っていうないなっていうふうにこう思われる方もあろうかと思います。それぞれですから、こうでなければならないと人と比較する必要は全くないわけですけれども、本当に特別のプレゼントをいただいたんだなとも思わされたことでした。ただそれを言葉で説明するとなると、どのように説明すればよいのかっていう、助けが必要という、そんな状況だったのかなと。それで質問を重ねさせていただく中で、確かに結婚に対する恐れがあって、将来に対する不安があってっていう、もうそのことで、やり直すことは、失敗することはできないといいますか、まあ、そういう中で、迷う中に主イエスを信じなさいという御言葉が与えられて、その瞬間に心の解放と将来の不安から解き放たれたっていう、それだけではなくてですね、今回の交わりを通して、すべての救いを私はあの時に受け取っていたんだということに、気づかされた、それが新たな気づきとなった、あるいは目がご本人の中で開かれる時となったっていう、イエス・キリストの救いの豊かさの確認の確信の時となったっていう。ですから、共におらせていただいた私と家内の方が、姉妹よりもですね、まあ、姉妹と同様というか、いや姉妹以上にですね、恵まれてっていうような、そんな感じでありました。そうしたこともあって、その関連の中でこの使徒の16章を導かれてご一緒したいと願っています。早速でありますけれども、この箇所に記されていますことはどんなことかと申しますと、小アジアのフィリピにもたらされたリバイバルということと、フィリピにもたらされたリバイバル、そして獄中での パウロとシラスの神への賛美がここで紹介され、そしてその中で起こった獄の監守の全家族の救いがここに紹介されています。まあ、本当に考えてみますと、姉妹のご家族の中にですね、まさにこのことがそのまま成就したっていう、ですから本当にただ神様の皆をあがめたいと思いますか。言葉を変えると、姉妹の将来への不安、恐れというのはいかばかりだったのかなとも思わされます。そしてそのところから生まれる上かわきって言いますか、そんなことが毎週水曜日の夜の祈祷会で主に捧げる感謝と祈りという、その姉妹の姿勢に表されているのかなとも思わされたことでありました。そうした中で最初にこの箇所でありますけれども、まず私たちが突起して覚えさせていただきたいこととして、これは異邦人への約束とその成就ということであります。決してこの箇所に記されています獄の監守は先民イスラエルについてのことではありません。異邦人、異邦人である者の上にこの祝福が望んだと。異邦人とはそもそもイスラエルの神との何の契約もなければ、律法の約束もない、縁もゆかりもない、そのこの監守でありましたけれども、驚くばかりの祝福を受けたっていう。ということは、聖書の約束はそもそも縁もゆかりもない私たちではありますけれども、この祝福は彼と彼の家族に望んだと同様に、私と私の家族にも向けられているということ、改めて皆さんこの朝受け止めさせていただきたいと思います。アーメンでしょうか。いや、そんなこと言っても現実はうんぬんと、それはそうかもしれませんけれども、これは神の約束なんだということ、神様信じますと、私たちが、そうは言ってもということは申し上げても、神様受け取ってくださる方でありますけれども、とともに私たちが受け取るべきは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますというのは、これは異邦人に対する変わることのない神の約束なんだという、このことを受け取らせていただきたい。これを受け取った上での歩みと、そうではない、そうは言ってもという歩みはおのずと変わってくるということを、ぜひ受け取らさせていただきましょう。けれども、そのことが、この約束がどんな状況の中で起こるかは、それぞれのことを愛されている神様のご計画、それは私たちが思い測る以上のことですから、ですからそれはいつかということは分からないということを思います。ですから御言葉はヘブル人への手紙の10章の36節にはこう記されています。あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは何ですか。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと。ぜひその心備えを私たちは持って待ち望みたいと願うわけであります。本当に神様は私たちが 思う願うに勝ってはるかに素晴らしいことをしてくださる、見えないところで見てを動かしてくださっているお方であります。じゃあ彼の場合、このごくりのために、彼のためにっていう時にですね、どこから見て動かしてくださってたかというならば、今日は16章の6節からお読みいただいたんですけれども、どこからかって言ったら、その前のですね、使徒の働きの15章の36節をご覧いただきますと、15章の36節、幾日か経ってのうち、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。パウロは生涯に第3次伝道旅行、3回で伝道旅行をしていますけれども、1回目の伝道旅行を終えて帰ってきて、そして神様がもう1回見に行く必要があるんじゃないか、行かなければならないっていう思いをパウロに与えたんですよね。これがこのところから第2次伝道旅行がスタートするわけですけども、ここから神様の計画はこの極意のために始まっているっていう、ですから本当に心を備えよう、この主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉を受け取らせていただきたい。心の一番深いところで、その上でじゃあ私たちはどんな心備えをすることができるんでしょうか。この箇所を見ますと、本当に素晴らしいことが起こったことが紹介されています。14節、16章の14節、15節をご覧ください。14節、15節、テアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものと思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせたと。本当に驚くばかりの幸いなことが起こりました。だけれども良いことばかりではどうやらないようであります。その後に霊的な戦いが生じ、本当にむしろ目に見える状況は困難な状況に動くこともあるんだということがこのところに紹介されています。霊的な戦いといいますか、このパウロとシラスがですね、占いの霊に疲れていたこの女性に対して困り果てて、その結果として主イエスの御名によって命じる、この女から出ていけとすると即座に出たっていう、そのことを通してなんですけど、何もこの女性から悪霊を追い出そうと手にこうしてたわけじゃないんですよね。そうではなくて、福音に耳を傾ける、心を開こうとする人たちに受け取ってもらえたらというようなことであったわけですけども、もうしょうがないので困り果てた結果、命じると言った時に、宣教についてはむしろ平和に宣教をしたいと願っていたわけですけれども、しかしその神の働きをとどめようとする悪しき霊はそれを許さないんですよね。それが16節からでありますけれども、私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。 彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図を高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊にイエス・キリストの御名によって命じる。この女から出て行け。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるために広場へ引き立てて行った。平和に宣教をと願っていたパウロたちだったんですけども、ですから本当に状況は思わぬ方向に、目に見えるところは本当に悪い状況へと動いたわけであります。神様の技がなされるときに、そこで思わぬ人の思いが明らかにされることがあります。それは神を恐れる者にとっては恵みであるということを思います。けれども、神様を知らない人々にとってはある面気づきチャンスの時でもあろうかと思いますけど、神の御業が起こる時に人の思いが明らかにされることがあるっていう、特に神を恐れないこの世においては、神の御業が起こった時に既得権益層の中でそうしたことが起こってまいります。彼らのこの世の理論は神への恐れではなく損得であります。自分の立場や利権が失われそうになるっていう、逆に福音というのは本当にそういうところに切り込んでいくものであるっていう、ですから神の御業が行えるときに利得権益云々というときにですね、露骨な反発を受ける、反対を受けるというようなこともないわけではありません。皆さんもそういうことを経験されることがこれまでにあったかもしれません。そうなるとこの世はですね、汚れた霊に動かされて手段を選ばない行動を取ることがあるわけであります。ここを見ますと、このパウロとシラスは着物を剥がれて、そして鞭で打たれてっていう、そして牢に放り込まれてというような、そこでも神を恐れない者の行動というものがどんなものかということを彼らは自らの生き方を通して明らかにしてしまうわけでありますけれども、徒党を組み脅し上げ、キリスト者が愛と真理に生きる勇気を萎えさせようとするっていう、皆さんですからもう一度私たちは本当にイエス様を信じさせていただいて本当に恵みの中に生かされて感謝していますけれども、けれども主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますというこの約束を受け取らさせていただいた私たちには困難や試練もあると、信仰の戦いもあるということを今一度受け取らさせていただきたいというふうに、最終的にはそれはすべて恵みに変えられるけれども、愛する者のためにっていう、この世は徒党を組み脅し上げて、キリスト者が愛と真理に生きようとすることの勇気を奪おうとするっていう。覚えておかなければならないことは、世はイエス・キリストを十字架にまで追いやった世であるという。 そして彼らがこの世が持ち出してくるものは古い文化や習慣であるっていう21節を見ますと、ローマ人である方がある私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しておりますという、ですから本当に霊的な戦いが愛する者の救いのためにないわけではないと。底つきを経験することもあるでしょう。もう本当に打つ手なしっていう、そういう状況に、見えることも、本当にそういうことが起こることもあろうかと思います。私も家族のために祈っているものでありますけれども、改めて本当にそうだなっていうことを、困難、本当に霊的な戦いがあるなっていう、それは皆さんと同じ、痛みのうちにという、そういうことは本当にお互い経験するものではないでしょうか。けれども私たちは目に見える状況に支配されてはならないと。キリスト者は違うものを見ていなければならないということを思うわけであります。確かにこの時パウロとシラスはそのこの状況の中でですね、何をしていましたか。皆さん、彼らはこの状況の中で25節を見ると、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると。彼らは何をしてたかっていうと、この状況の中で賛美をしていたって。無知打たれ、傷つけられて、そしてしかも獄の中っていう、普通ではとてもできないことではないでしょうか。普通できてですね、つぶやくことか、あるいは恐れに支配されるようなことではないでしょうか。ではなんで彼らはこんな状況の中で神様に祈り、感謝と賛美を捧げることができたのか。囚人、他の囚人たちも聞き入っていた。他の囚人たちが聞き入るほどにと。これ本当に不思議だと思いますね。普通なら泣きわめき、つぶやいてっていう、すると囚人たちはどんな反応になると思いますか。そんなつぶやき聞きたくもないですよね。うるさい、黙れ、何時だと思ってるんだっていうのは、その一括で終わったのではないでしょうか。そしてそれでは何の証にもなりません。パウロとシラスのそのつぶやきは、彼らの声は世と同じものでかき消されてしまったでしょう。力のないものであったでしょう。しかしこの時パウロとシラスの場合はそうではありませんでした。なぜパウロとシラスは獄囚で神への祈り、感謝と賛美を捧げることができたのか。それが今日のメッセージの中心であります。その前に一つ、イエス・キリストの救いとはどんなものが含まれているのかっていうことを見させていただきたいと思うんですけれども、今回の、姉妹が受け取り直されたことでもあります。本当にイエス・キリストの救いというのはあまりにも大きすぎるものだと思います。ですから私たちの制限されて限られている理性で一度に受け取りきれるようなものではないほど豊かなもの、将来の導きっていう、将来に不安を恐れを抱いていてっていう、本当にこの決断で大丈夫だろうかっていう、あのことをうまくいくだろうか、このことをどうかしらっていう、しかし神様はそのことを約束してくださって一歩踏み出させてくださるっていう。だから何かを動かし始めるって大変ですよね。何かを動かし始めるっていう。そして、車でもですね、人の力で押そうと思ったら 動かし始めるのは大変ですよね。でも動き始めるとそうでもないっていう、方向を変えるのもそんなに簡単、難しいことではない。動かないものを動かすほど難しいものはない。少しでも動き始めると。でも平安がなければどうして動かそうという思いが湧いてくるでしょうか。そして中で神様はそのところに私たちのその深いところに励ましを与えてくださって、動かし始めさせてくださる。そうするならば、神様の御声を聞くならば、多少間違うこともあるでしょうけれども、神様必ず責任を、あなたの生涯の責任を取ってくださるっていう。私たちは将来に向かって新しい一歩を踏み出すことができるようになるっていう。そしてイエス・キリストの救いは将来のことばかりではありません。過去に関するさまざまな心の重りや良心の呵責や罪の許しもくださるっていう。将来のことだけではなくて、主イエスを信じなさいと与えられた御言葉はそれだったんだけども、全てが含まれていたんだと。そしてそれは将来と過去だけではなく、私たちは神によって作られたものとして、すなわち心と感情と肉体を持つだけではなくして、私たちには霊があるというわけですから、永遠があるということでありますけれども、その永遠に関しては新天新地にキリストと共に行こうものにしてくださっていると。復活をもって新天新地に、そして、相続するもの、そしてそこでは愛するものとの再会も約束されているっていう、本当になんと豊かな救いかなっていう。けれどもですね、それ以上にこの朝もっと大きいものを私たちはいただいてるんだっていうことを確認したい。もっと大きいものを、何だと思いますか。将来の約束、過去の罪の許し、そして新天新地、どれも素晴らしいですけれども、本当にそれよりももっと大きいもの、それは何かというならば、キリストご自身をいただいているということであります。キリストご自身を私たちはいただいているということです。すなわちキリストの花嫁とさせていただいているということであります。キリストの花嫁だからこそ、キリストの花嫁である私たちはそれにふさわしい装いがあり、振る舞いがあるという。霊においては柔らかい心を持つ幼子のようであっても、しかし物の考え方においては子供であってはならないっていう。皆さん、この囚人たちが聞き入っていたっていう御言葉がありますけど、ここにはパウロとシラスにキリスト者としての装いがあったからではないでしょうか。パウロとシラスがうるさくてですね、がなり立てるだけでしたら、愛と経験差のない宣教の技であるなら、うるさい静かにしろの一括で終わっていたことでしょう。そして中でここには何より神を恐れる経験さと神への信頼のゆえの祈りと感謝がこの二人にはあったっていう。ゆえにですね、囚人たちが聞き入っていたというよりも聞き入らざるを得なかった。なんでこの状況の中で彼らはそんなことができるんだろうっていう。そしてそれに応えて神様は御業を行われました。獄屋の 土台が地震で揺れ動くなんて人ができることではありません。パウロとシラスの存在を通して彼らは一体何を感じたでしょうか。神への恐れ。皆さん、目的のために手段を選ぶことはとても大切なことです。その経験さの故に囚人たちも出ようと思えばこの時逃げ出すこともできたわけですけれども、出れなかったんです。そこに神の恐れがあったから。そしてパウロは知っていました。何をしていたのかっていう、ちょっとここ開いていただいてもよろしいでしょうか。使徒の働きの9章、これを見て終わりたいと思いますが、使徒の働きの9章をご一緒させていただきたいと思います。9章の1節、パウロは何を知っていたのか、お読みします。さて、サウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道の者であれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスコの近くにまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。このことを通してですね、サウロが、後のパウロが気づいたこと、分かったことは何か。神ご自身は、キリストは、ご自身を教会に与えておられるんだと。教会というものは聖なるものなんだ。教会を迫害することは神ご自身の御心にそぐわないことなんだ。神の心を痛めることなんだということにパウロは目が開かれたんですね。神は教会にご自身を与えておられる。それほどに教会とは聖なるものなんだ。これがイエス・キリストの救いの究極であります。神は、イエス・キリストは私たちに救い、イエス・キリストを信じて受け入れた者に何をくださるのかっていうと、ご自身をくださってるんだっていうことを。これを受け止めていくときに、そこから神様の技が、驚くべき不思議がなされていく、始められていくっていう。そしてそこにですね、徒党によらず、清い愛と正義に立った私たちの生き方が、キリスト者としての生き方が、そこにあるっていう。だからこそ逆に言うと、私たちはさまざまな痛みや誘惑を経験する。なんとかそれを失わせようとっていう。でもそうした中で、私たちは神を恐れる姿勢を持ち続けることの尊さをこの朝覚えさせていただきたい。何か駆け引きするような利権に動かされる姿が見え隠れするようであっては、全家族の救いというのを阻みかねない。 本当にそうした中でですね、まあもう自害するしかないってこう思ったんですよね。この囚人はもう当然もう囚人たちはみんな逃げてしまった、その責任どうしたらいいのかって、もう自害する以外にないと言って腹を切ろうとした。その時にパウロは何と言ったかっていうと、27節、目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちはみんなここにいる、自害してはいけないっていう、本当に神を恐れる愛と敬虔さの中で、終わりじゃないっていう、私たちはここにいる、あなたのことを待っている、愛する我が息子よ娘よ、父さん母さん待っている、私はここにいる、息子よお前と共に生きるためにっていう、大丈夫だっていう、本当にこの年神を恐れつつ、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、さらに状況が難しいということがありましても、主の慰めと励ましに手を取っていただいて、それでも主を感謝しますと踏み出す私たちであらせていただきましょう。私たちが神様に代わって何かをする必要はありません。私たちはキリストの花嫁としての装いを尊び、愛と秩序を重んじ、家庭においても教会においても、また社会においても使わされたところで与えられたキリストを証しする、証ししていくものであらせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。そのところお祈りいたしましょう。しばらくこの御言葉に立って、愛する家族の救いのために心を注ぎ出しましょう。